黒くも空を覆うとき、恐れは我を囲むとも、目指す港も近づきぬ。
では聖書の言葉をご一緒に読みしたいと思います。では詩編の方でありますが、詩編の では第28編、詩編の第28編を、ではご一緒にお読みしたいと思います。ああ、エホバよ、我汝を呼ばん。我が岩よ、願わくは我に向かいて、お牛となりたもなかれ。汝もだしたまわば、おそらくは我墓にいるものと等しかれ。我汝に向かいて叫び、聖女の奥に向かいて手をあぐると。我が願いの声を聞きたまえ。悪しき人、また横島を行う者と共に、我を捕らえて引き受きたもなかれ。彼らはその隣に和らぎを語れども、心には損ないを抱け。その技に従い、そのなす悪に従いて彼らに与え。その手のなし技に従いて与え。これに浮くべきものを報いたも。彼らはエホバのもろもろの技とその御手のなし技とを顧みず、この故にエホバ彼らをこぼして立てたもうことなから。エホバは褒むべきかな、我が祈りの声を聞いたも。エホバは我が力、我が盾なり。我が心をこれにより頼みたれば、我助けを得たい。去るゆえに我が心を痛く喜ぶ。我歌をもて褒めまつまる。エホバはその民の力、その受講者の救いの城で、何時の民を救い、何時の譲りを先祝い、かつこれを養い、これをとこしないに抱き助けたまえ。はい、まあそうですね。ですね。まああの、今読んだところの中には6節見ますとね、まあ、6節に、エホバは褒むべきかな、我が祈りの声を聞きたまいたり、まあ、祈りに応えてくださるこの神様でございますから、まあ、私たちはまあ、何か願い事があろうとなかろうとですね、まあ、ある時はもちろんお祈りしたり、まあ悩みの時に神に、を呼び求めなさいと聖書ありますから、まあ、全て私たちはこれお祈りですね、祈ることが、神に語っているとか威厳で祈っていることは神様に、まあ、 語っているというかね、我々の心のうちの思いを神に告げている。まあ思いとか考えとかの中では、まあ訴えたいことを思って、ね、それから口では威厳で祈っていくという、まあこれがもう2000年前からちょっと変わらない、真のクリスチャンの祈りでありますから、まあ私たちはこの分かる言葉でお祈りもできますけども、これはまあクリスチャンではない人々のためにどちらかというと、まあ、そういう人々がいるところではその人々が、分かるように分かる言葉でお祈りをすることが、まあ、これは祝福でありますよね。その人々にとっても、あこういうことをお祈りしてくれたと、まあ、いうことになりますから、まあ、そういう時には分かる言葉でお祈りをする必要がありますが、けれども、威厳でお祈りするというのは我々の、まあ、メインの、まあ、ほぼ我々の人生の 9割以上は 99% 以上かもしれませんけども、まあ、お祈りはやっぱり威厳で祈る。なぜかというと、これは神と直通の祈りである。まあ、私の祈りに神様常に聞いてくださる、それは威厳で祈っていくからでありますから、まあこれはまあダビデも、まあ、そう言ってますけども、この一節にはありますように、あエホバよ我何時を呼ばん、まあ、神様を呼ぶということは、まあ、それぞれ世の中の人はそれぞれの自分の神様があるかもしれませんが、まあ、無神論という人も中にはいるかもしれませんけど、まあ、日本人には基本的に無神論はいないと、いうことになってます。まあ、本人は自分では無神論、自分は無神論者だとこういうふうに言う人がたまにいますけども、それはまああんまりよく分かってないから言うだけのことで、無神論というのは日本人にはいないと思いますね。それで、まあといっても、まあ、例外はどこでもありますけど、不可知論者って日本人は大体そこに当たるわけですね。だこれは神様はどっかにいるかもしれないけれども、いまだ私にはよくわからないっていう人のことを言うわけです。これを無神論と言わないですね。だ日本人は大体これに当てはまる。まあ、ほぼこれに当てはまるわけです。ですから、まあ、無神論者っていうのは神がいないっていうことを証明しようとする人ですから、まあ、これはまあ、無理な話ですけども。まあ神様がいるから無理だっていうこともありますけれども、そうではないにしてもないものを証明するのはまず無理だっていうことですね、うん、世の中で悪魔の証明とも言いますけれども、あるものはすぐに証明できるっていうか、それと比べたら非常に簡単ですね。あるということを証明するのは非常に簡単であります。そこから見たらないというのはこれはもう不可能に近い。だからそういうことをやってる、学問的にそれをやってる人々ですから、まあ、日本人にはあんまりそういう人はいないと、まあ、私も思うわけで。ですから、まあ、そういうことで、まあ、いずれにしてもですよ、ダビデは私はあなたを呼びますね、神様を呼び求めていく、祈っていく、あるいは叫んでいく、まあ、そういうこともあるかもしれませんが、我が祝いを願わくは我に迎えて大牛となりたもわ。で、まあ、神様は私の岩と呼んでるね、岩。神のこと、神は我が岩っていう、まあ、私の岩、うん、まあ、岩であろうが、石であろうが、どのぐらいのサイズか、まあ、それは、わかりませんけど、イエス・キリストも、
シモンという自分のお弟子さんにシモンという人がいましたけれども、そのシモンに、あなたは岩という名前にしなさいというね、今日からあなたの名前はシモンではなくて岩だと、こういうふうに、まあ、イエス様の名前をつけてあげたっていうのがありますね。でその岩というのがペテロということになりますね。ペトラというこの岩というのある場所がありますけど、まあ、ペトラっていうのは、まあ、名所観光地になってくるかもしれませんが、巨大な岩ですよね、あれはね。その辺の小さな岩じゃなくて巨大な岩、山のような、まあまあ、奇妙なっていう奇跡っていう、そういうものがたくさんある場所ですけど、この岩、これをペテロっていうんですね。ですからそんな小さなその辺の岩じゃなくて、私はこの岩の上に教会を建てます、ね、あなたはペテロにという岩という名前に教会をしなさい。この岩の上に私の教会が建ちます、ね、私はこの教会を建てます、こういうふうに言ったんで、ペテロというのは非常にこの教会というものがペテロとこの深いつながりがあると、まあ、そういうことでカトリック、ローマカトリック教会の人々は後になってこのイエス様がおっしゃった言葉をそう解釈した、そう捉えたわけですね。ペテロさんの上に教会はあるべきだ、こういうふうに、まあ、彼ら考えましたから、まあ、今でも今でもって、まあ、最近発見されたんですけど、まあ、バチカンのこのローマのカトリックの本拠地ですよね、本山といった本山であります、まあ、そこのバチカン の礼拝堂の地下に、掘っていったら、下っていったらペテロの墓がそこにあったと、こういうペテロが死んだのは1世紀ですけれども、そのペテロの墓の上にこの教会が建っている、これはまあローマカトリック教会、だからそういう解釈ですね。イエス様がそうおっしゃったんだから、ペテロの上に教会はあるんだと、こういうふうにまあ言いたいです、だけどもそうなると聖書はかなり矛盾してくるわけでありまして、だから聖書っていうのも何でもそうですけど、一箇所からだけ解釈したら幾通りにも解釈ができていますから、もう一箇所別の2箇所3箇所のまあお言葉とこう関連付けて対象照らし合わせながら見ていかないと間違ってしまいますね。まあ人の言葉もそうですけれども、我々人がああ言ったこう言ったってこういうふうに言いますけれども、その人が他に2つ3つ別のことを言ってる言葉と照らし合わせながら見ていかないとまあそこは分からないです。ですからペテロの上に教会を建てるって、そういう意味でイエス様がもしおっしゃったんであれば、もう教会は一つしかないっていうことになります。けれども聖書を見ていった時に、教会が次々とまあ福音とともに、福音が広まっていくとともに教会も増えていった、次々とこう建てられていった、つまり、教会を立てていくということは、これは福音の、まあ、結果そうなっていくわけですから。ですからそれは聖書と矛盾しますよね。でもまあローマカトリック教会はそういう解釈、ペテロの上に教会が立つんだとこう言って、で実際はペテロの墓の上に教会が立っているわけで、それからプロテスタント教会は16世紀から始まってきましたけど、このカトリック教会に反発した形で生まれてきたんですね。カトリック教会はもう3世紀ぐらいにこう出てきますけども、まあそれが16世紀になりました。このカトリック教会、ローマカトリック教会しかなかったわけですから、中世は。それでこのプロテスタントっていうのは反抗するっていう意味ですね。プロテストするっていうのは反抗するということで、ローマカトリック教会に反抗して、そしてまあ来たわけです、プロテスタント教会。それでその、まあ、プロテスタント教会は、そこをどう解釈しているかというと、 ペテロがその前に言った言葉、これが大切なんだというわけですね。じゃあその前に、まあ、イエス様は何も意味もなくですね、あなたは岩だってこういうふうに言ったわけじゃなくて、イエス様が、弟子たちに、あなた方は私のことを何だと思うんですかと、一体何だと思ってますかとこう質問したわけですよね。はい、まあ、3年近くも一緒に暮らしていてですね、イエス様が私はどのようなものだと、何だと思っているのかと言ってこう言った時に、弟子たちが、まあ、命それぞれに答えるわけですよね。あなたは預言者のエリアの生まれ変わりだとか、ね、前エリシャの生まれ変わりだとか、旧約聖書のあの偉大なる預言者のあなたは再来だとか、なんかそんなことも言ってるわけであります。けれどもこの、まあ、シモンですよね、まあ、ペテロっていう名前もらう前はシモンという、シモンはイエス様に対してあなたはキリストだと言ったんですよ。キリスト、あなたこそが人類が、まあ、人類というかユダヤ人が待ち望んでいた救い主だ、神様から使わされてきた方だ、私たちの罪を取り除いてくださる方だ、あなたこそが我々 の救いの、まあ、綱であり頼みであると、まあそういう意味で汝はキリストとこういうふうに言ったんですね。あなたはマハショアって言うんですね。ですから、まあ、マハシュアということは、まあ、メシュアって、まあ、メサイアって言うんですね。メサイア、これギリシャ語でキリストって言うんですね。だからあなたはこのキリストだ、ね、まあ、こう言ったわけです。そうした時にイエス様はそれに非常にこう反応してくださって喜ばれて、あなたにこのことを示したのは血肉じゃない、血肉とはそういう肉的な道理とか理屈とかそういうもんじゃない、あなたにこのことを示したのは誠の神様だ、こうですね。ですから、非常に喜んだということはそれは真実だということですね。あなたは神の子でありキリストである、まあ、こう言ったわけである。そうした時にイエス様はあなたのその上に、あなたは今日からペテロ岩だと、この岩の上に私の教会を建てます、こうイエス様おっしゃったから、まあ、プロテスタント教会の方々の解釈はペテロの告白した口で言い表したその告白の上に教会が建つんだとこう言ったわけです。これがプロテスタント教会ですから、ペテロが告白したのはあなたはキリストである、私の救い主である、私はあなたを信じます、こう言ったそのペテロの言葉の上に教会は立っていくんだ、こういう意味なんだっていうのがプロテスタント教会ですね。だからこのプロテスタント教会は全て私はイエス・キリストを私の救い主として信じます、受け入れますと言わないときに、それを言うことで救われるという考え方ですね。もうその信仰だけ、信仰のみ、他に洗礼というものがあろうが、何がバプテスマがあろうが、それはそれで受けたらいいけれども、それで救われるんじゃないと、救われるのは、イエス・キリストを私の救い主だと口で言い表した、それを告白というかですね、告白したときに人は救われる、まあ、こういうふうに言われる。これはプロテスタント教会ですから、まあ、カトリック、ローマカトリックのようにちょっとこう硬い、ところからだいぶこう柔らかくなってきたわけですね。救われるということはそんな難しいことじゃない、誰でもそうして救われるんだとこういうふうに言った、これプロテスタント教会。だけど私たちはイエスの御霊教会、そう、私たちの教会は、まあ、時々今週もある方に聞かれてちょっとだけ福音を語ろうと思って、教会の私たちの教会は、プロテスタントじゃありませんね、それからローマカトリックでもありません、それからこれは日本人によって日本によから起こった教会、 日本人によって日本から起こった教会で西洋のキリスト教会とは関連がありません、うん、日本人が作った教会だとこういうふうに言ったら、そばで聞いてた教会の方が、日本人が作ったってあんま言わない方がいいんじゃないですかね、とりあえず、まあ、まあそうかもしれないね、神様が作った我々はそう分かってんだけども、世の中の人向けに私は言ったつもりが、いやあんまりそれは言わない方がかえっていいんじゃないですかね、変な宗教だと思われたら僕言えませんねとこういうふうに言われますか、まあ確かにそうかもしれない、まあだけどまあでも村井淳によって明治30年に梶木で生まれた方ですから、梶木町で生まれた方でございますから、まあその村井淳によってそうですね、でも考えてみたら村井淳のお父さんは村井喜宗ですよね、まあ村井喜宗先生という方でありますけど、考えてみたらこの方は仏教のお坊さんだった、ね、天台宗の、うん、だからまあ、そういう話を私は聞いたけども、多分本当なんだと、どこまで本当か知りませんけども、まあ、大体は当たってると思うんですよ、うん、だからまあなぜかというと、もともと黒田藩という、まあ、福岡のですね、まあ、黒田藩の指南役をしてた人なんですね。つまり武道を教えた武道家なんですよ、あの人は。それで黒田藩といえば黒田武士っていうのは有名ですけど、まあその後どういうわけか江戸のまあその後ではないか、まあ江戸時代においては徳川家の指南役っていうのは多分柳生家が受け持ったはずなんですね。だけどもこの先生は代々そこの代々とかある程度そこの黒田藩の指南役だったんですね。だから空手やら柔道やら合気道が特にすごかったのかな、とにかく武道家だったわけですよ。それで天台宗のお坊さんもやってたというところです、うん、だからそこから来てある時に境内あの当時の時代ですけど、だから江戸も末期ぐらいの話だと思うんですかね、境内に一冊の本が落ちていた、まあその当時 の聖書ですよね、まあ、聖書でも本当にヨハネ伝とかたったそれだけのちょっとした翻訳かなんかだったと思うんですけど、その当時あったの、今でもこうどっか博物館のところに見ますけど、小さな聖書です、あの当時あったのは、うん、ヨハネ伝に初めに言葉ありきって書いてあるので、この文語訳聖書は、あの当時の聖書は初めに賢き者ありとこう書いてある、まあ、いずれにしてもそういう翻訳の、まあでもそういう聖書が置いてなんか落ちてたって言うんですね、うん、でそれを読んで、うん、それからその後に檀家の人たちが、最近はその お坊さんのね、お坊さんのその説法がね少し良くなってきたっていう、そういう評判が立ったんですね、うん、で自分でもそれ不思議だと思ったからどうか知りませんけども、それは聖書だったわけです、まあ、うん、それからまあ、明治ぐらいになりますと開国ですから、アメリカやイギリスヨーロッパからも宣教師が日本に、まあ、来てキリスト教を布教し始まるわけでありますけど、まあどこでも、まあ、宣教師とはいえどこでも賢でも住んでいたわけではなかったと思うんですね、入り口、外国人のねそういうところに、まあけれども彼らは日本にやっと日本が開国したから日本にこの福音を持っていこうという、まあ、いわゆるプロテスタントの教会が日本に来るわけであります、うん、だから開国っていうのはいろんな意味で、まあ貿易だけの話じゃなくて、そういう福音が日本に入ってきた、まあ、プロテスタント教会の福音が入ってきたわけですね。大きくは日本では3カ所、 あの北海道とそれから横浜とそれから熊本、まあ、この3カ所がプロテスタントが入ってきた、まあ、場所ですね。まあ、あの大きなで北海道はあの、まあ、これは有名ですね。あのクラーク博士、まあ、北大の前身の札幌農学校に来て、そして、まあ、教鞭を取ると、まあ、わずか半年ぐらいだったとは思いますけれども、まあ、それで日本の政府っていうのはあの当時はあのヨーロッパの西洋に追いつけですから、まあ、莫大な金を出して、そしてあのそういう教育者を、まあ、だから呼び寄せるっていうこともあります。まあ、自ら来た方もいますけど、そして呼ばれて、そしてあの当時 の給与を聞いたら目が飛び出るぐらいびっくりするものありますけど、まあ、日本政府はそれだけお金払って、でクラーク先生は、まあ、あのそこであの自分の家、まあ、あの学校ではどうだったか知りませんけれども、まあ、自分の自宅でそこに来た生徒たちに、聖書を教えた、ということになりますね。これが北海道、これはプロテスタント。それからもう一つはあの横浜は洋学塾っていうのがありますよね。ブラウン博士、まあ、ブラウンという方やら、他にはヘボンローマ城を作ってね、ヘボンとかですね、まあ、ああいう人たちが来て、この人たちはあのこの文語体の前に明治訳の文語元訳聖書をあの作った人たちですね。まあ、翻訳者の中にはフルベッキも入っていたと思うんですけど、あ、まあ、彼はあの佐賀藩にいた人ですけども、まあ、ユダヤ人ですよね、アメリカ人だけども、まあ、こういう人たちによってこの日本語 この立派な明治の元訳聖書ができ、それをベースにこの今の我々が読んでいる文語訳聖書ができてくるわけですね。ですから、まあ、文語訳聖書もかなり古いですけどね。まあ、洋学塾、これはあの後今ある日本キリスト教団の流れになっていくわけですけども、あの札幌の方はあの無教会主義の教会っていうのがあるんですけどね、まあ、今日本ではマクヤって言われる教会もあるんですけど、そういう流れになってですね。まあそういうことで北海道があり、まあ、横浜があり、それから今度は熊本は兵学校がありましたから、ここに、これはあのイギリスのウエストポイント大学 の、ジェーンズ大尉というか、これは軍人ですよね、ジェーンズ大尉が呼ばれてきて、まあ、これラグビー教育、ラグビーを通しての、まあ、いろんな教育をしながら、まあ、生徒たちに、これも自宅に来た生徒たちに福音を、キリスト教を伝えていく。まあ、熊本に花岡山と山があって、そこに、まあ、それを信じた、そして私はイエス・キリストを信じますと言った、そして受け入れた何名かの学生が、そこで、まあ、宣言してクリスチャンになっていく、まあ、そういうことですね。まあ、この学校はあの閉鎖されて、その生徒たちは同志社大学に吸収されていくという流れがあって、いくんですけども、まあ、いずれにしてもあのプロテスタント教会とこの大学機関はすごく結びついてて、まあ、キリスト教の関係の大学というのは大体学園という言い方されますけども、まあ、青山学院ですね、学院という、いわゆる青山学院とか明治学院とか、まあ、そういうところに、まあ、いろんな資料が残ってます。まあ、いずれにしてましても日本はそういう3カ所からこうプロテスタント教会の歴史が始まってくるわけですね。それでこの村井喜宗先生もあのちょっと聖書に触れ、それからそういう宣教師があるときに、まあ、道端で伝道していたと。これはアメリカ人だったかヨーロッパ人だったかよく分かりませんが、白人の宣教師が、まあ、伝道していたと。路傍伝道ですね。路傍で、 まあ、福音を語ってたわけですね、うん、それでこの先生もまあ、みんなから当時ですから結構迫害に遭ってるわけですよね。日本人のキリスト教なんかまあ、みんな知らないわけですよ、それまで。だからこの木曽先生なんか石を投げてそれが当たったっていう話を聞きましたね。石が当たってこの額に当たってそれでその宣教師から血が出たと、はい、そうした時に彼はそれを拭っただけで、気にもせずまた話を続けたっていうんですよね。でそれを見た時にこの木曽先生が、あ、これは自分はこの人には勝てないと思ったっていうまあ負けたっていう、まあそういうふうに思ったっていうですね。でそれからキリスト教にこう、まあ、消えそういった消えそうといった言い方どうか知りませんけども、こう興味を持っていくという、まあ、ことになって、それからこの木曽先生このキリスト教、まあの、まあ、牧師なのか、まあ、牧師のちょっとこう、まあまあ、牧師宣教師なんですねの道を歩んで、うん、でなんか鰹節かじりながら鹿児島に来たっていう話なんですね、うん、まあその辺はもう詳しいことしてもらう、ただそういうこと聞いただけだし、で鹿児島に今でも鹿児島市内にあると思うんですけど、私が35年ぐらい前にここに来た時に、ちょうど鹿児島市内のメソジスト教会ってプロテスタント教会ありますか、メソジスト教会が100周年かなんか百何十周年かなんか記念の本を出版したっていうそれをいただいた覚えがあって、その表紙、その開けたらすぐに写真が載ってました、うん、当時の教会の人々の写真、まあ、そこに木曽先生も写ってました。確かにもう風貌がひげが長くて、まあ、これは見たらすぐ分かります。でその鹿児島のメソジスト教会の牧師として、そこに、まあ、配属されてきて、うん、そこから今度は鹿児島のメソジスト教会今でもありますけれども、そこのカジキ教会として、まあ、今の、福祉会館が置かれている場所、うん、そこは鳥居さんという方のお屋敷だったそうですけど、その鳥居さんという方が離れの家を貸してくださって、そこを借りてそこを教会にして、そして、村井木曽先生はプロテスタント教会のメソジスト教会の牧師としてそこで活動してたわけですね。まあ、カジキ町の、まあ、ど真ん中ですね。でその今日そこで生まれたのが明治30年に生まれたのが村井淳ということですね。だから村井淳は、まあ、生まれた時から、まあ、お父さんはプロテスタント教会の牧師であったわけです。でそれから、村井淳は青山学院に、進学とか入学して、そこでまた聖書を学んで、行ったわけでありますね。それからこの、じゃあカジキにこの生まれてカジキ町で生まれてずっとそこにいたわけではなくて、間もなくですね沖縄の読谷村というところに今度は赴任するわけであります、村井木曽先生。だから沖縄の読谷村に行って、まあ、そこでやっぱりこの今度はこの木曽先生がですねまあ路傍でこの人々に伝道するんですけども、まあ、これもまた迫害がすごくて、まあ、沖縄のも人々も当時まあ、もちろん福音を受け入れるキリスト教を受け入れるような体制ないですから、まあ迫害すごかったんですけども、なんせ来る人この木曽先生みんな投げ飛ばしていくっていうですねことで、この武道家だからまあそういうまあ剛腕と剛腕強いっていう あの方でありましたね、うん、でついにはですねこの読谷村の村の人々は 全員がこのクリスチャンになっていくという、これはちょっとキリスト教の歴史に残るような記録に残ってるわけですけど今でも、はあ、でそれからそこで、まあ、大活躍をされたわけですけど、まあ、だから村井淳というのは歌舞伎町で生まれてますけど沖縄に行って育ってますから沖縄の言葉はもうペラペラなんですね、子供の時にそこで、まあ学んでますから、はい、でそこから今度は長崎に赴任してきて、そして、長崎ではプロテスタント教会もいろんな宗派がありますけども、この村井喜宗という方はそのまあ宗派を超えて長崎にある各教会の、 あのキリスト教関連の人々をまとめるリーダー的存在だったですね、まあということで、村井喜宗という方が、まあ、そうしてキリスト教の牧師として活躍している間、村井淳は青山学院からこう牧師に、なってこう世の中に出てこようとしたときに、村井喜宗先生お父さん心配してですね、そしてあの長崎のそのプロテスタント教会の牧師先生方みんなこう集めて、そして村井淳に、頭の上にみんなで手を置いて安守礼を施すんですね、うん、でそこであの村井淳はあの日本のキリスト教会の中において、まあ、牧師となって、始まるわけであります。で伝道が始まるわけですね、それでこの、途中いろいろな、まあ、あの伝道を、これはあの伝道は始まるんですけども、あの最初にあの、まあ、村井淳という方はあの、青山学院の学生時代に、岡山県の小島湾の古城機に乗って ある人のところを訪ねようとした、まあ、つまり長崎から帰りにですよね、訪ねようとした時に何か思い悩んでいたことがありました、そこであのその蒸気船の甲板の上で洗礼を受けるんですね、村井淳初めて。それまで威厳とか洗礼とかいう話を聞いていたけれど、あの自分はそういうものを受けていたとこういうふうに自分で思っていたけれど、そこで初めて威厳が出てきて、そして洗礼を受けたという経験をしたわけです。でこれが自分が聞いていた聖書に書かれてある聖霊のことだ、それからこの村井淳という方は聖霊を受けたということの体験が、これ大正7年の話なんですね、だからよく言うように9月8日午後6時小島湾古城記の上で私は聖霊を受けて威厳を語った。くしくもこれは長崎からの帰りだったわけですね、でこの聖霊を受けて、まあこの後ですね、まああのいろんなアメリカ人の宣教師さんの通訳をしたり手助けをしたり伝道の活動のお助けをしたりしながら、まああのソントンという有名な牧師さんがいたりですね、バックストンという、まあ、牧師さんがいたり、そういう人々の手助けをしながら、まあ、していったんですけども、大正8年になりまして、翌年はあの 岡山県で小さな教会を始めるわけであります。これがあの今の岡山大学の前身だったと思うんですけども、このまあ、岡山医専という医学専門学校の話でしょうね、多分岡山医専の隣にこの教会があったとこういうことであれですね、 で、そこで、結婚した村井壮和と2人、そこで教会を始まった、まあこれですからもう大正8年ぐらいの話、それはスタートでありますけども、まあそこに、まあ医学生の弓山、後に弓山先生になるんだけども、弓山という学生が訪ねてきて、こんなところに教会がある、ということで、そして、まあこのそこでまあクリスチャンであった弓山先生、これ後に、日本アッセンブリー教団の理事長になるわけですけど、これはあの村井先生が監督であった、後に監督であった教団の日本アッセンブリー教団というのです。そこを弓山先生譲って自分は、まあ、出てくるわけですけども、でもそこからですね、弓山先生の、まあ、多分郷里だった四国に、長井喜三郎というやはりキリスト教の牧師さんがいまして、そこにぜひ行ってほしいということで、この当時岡山から四国の山の中ですね、そこにの教会を訪ねて村井先生何度も行くということがありまして、後にこれはそこに、イエスの御霊教会の2つ目の教会が立川教会って言うんですけどね、あの当時四国の中にできるわけです。はい、これはまあだいぶ後ですけどね、昭和16年に東京の教会がまあ、認可されて、それから戦争になっていくんですけども、その戦争中にもう一つ二つ目の教会が認可されてるんですね、この日本の軍によって。それが立川の教会ですね。まあそういうふうにして岡山で教会始まったんですけども、神様はどういうわけか、その別子銅山のその、まあ四国の山の中に導かれていって、そこで、まあ、鉱山の駅の駅長さんだった人が救われ、その家族が救われ、そこからこの教会がそこに後々できていくということになるわけですけど、それからまあまあ、この活動だんだん始まって、だからイエスの御霊教会っていうのはそんな機能強できたような教会ではないんですね。それから西洋のキリスト教会ではないんだけども、確かに、けれどもまあそういうところから、まあ始まって、まあ行きながらですね、それでもまだその時は日本のキリスト教会の中での活動ですから、プロテスタント教会なんですよ、その時は。はあ、イエスの御霊教会という名前もありません。はい、それで、村井淳はもう一つアセンブリー教団の次に日本聖書教会という教会を作るわけで、はい、でまあ日本聖書教会になってくると、これは日本人による日本人のための日本人の教会を作ろうと、こういうことになって、まあ西巣鴨、東京の西巣鴨にその教会が建てられていったわけですね。でこの東京の教会で西巣鴨でありますけど、そこは日本聖書教会というプロテスタントの教会です。でそこでこの、昭和8年ですね、昭和8年、この7月23日日曜日夜の集会をしている時に、そこで、来ていて集っていた兄弟姉妹方全員が聖霊を受けて異言を語り出したんです。これは村井先生もびっくりしたんですね。なぜかというと、自分が聖霊を受けたって、大正7年に古蒸気の蒸気船の上で聖霊を受けたということは誰にも話してなかったと、一応それは黙ってたから、自分だけの秘密としていたから。まあ聖霊を受けることが必要だと聖書には書いてあるけれども、もしそれが本当にそうであれば、神様がそれを証明してくださるから、私はそれまで祈って待っておこうという、まあ、そういう姿勢ですよね。自分が何か強調したわけでもなくて、そしたらその西巣鴨の日本聖書教会において、昭和8年に7月23日ですね、 あの聖霊が下ってきました、日曜日の夜。そしてそこに説教を聞いている兄弟姉妹方が説教中に聖霊を受けて異言を語りました。ということが、これがイエスの御霊教会の、まあ、集団的な聖霊降臨ということなんですね。村井先生が個人的に受けたのは大正7年ですけども、まあ、教会全体として聖霊が下ってきたっていう、これが、まあ、その時である。それでまだ、でもその時もまだイエスの御霊教会という名前はできてませんから、まだプロテスタント教会、はい。けれども戦後ですね、あの戦争中にその教会は焼けてしまって燃えてしまって、けれどもそこで村井先生が教えられることがあって、そして日本のキリスト教会を、まあ、単独で離脱していくんですね。まあ、そこで一緒についてこられた信者さん方も一緒に、そして聖書通りの真の教会、プロテスタントでもないカトリック、ローマカトリックでもない、というところに、あの真の教会というところに来て、まあ、あのその前の昭和16年にですよ、あのイエスの御霊教会という名称で認可を得るわけです。そうですね。でこれはあのそれから戦争になっていくわけですけども、あのまあということで、この、まあ、村井先生にとってみればこのイエスの御霊教会っていう教団は教会、まあ教団じゃない、その時は教会、東京に一つだけ認可されたわけですから。で戦争中に四国の教会が二つ目として認可され、戦後これを教団として、あの設立、認可を得ていくっていうことですね。でだからイエスの御霊教会というのはですね、教団、まあ、これちょっと、教団そのものが宗教法人になってるんですね。各教会も宗教法人取ってるとか取ってないとかあるかもしれないけど、教団そのものが宗教法人取ってる、こういうのは珍しいんですね。でまあそういうことかで、まあ、その歴史がそうずっとあるわけです。それで、それでプロテスタント教会ではない、まあ、ローマカトリックではないんだけども、プロテスタント教会でもない。なぜかというと、その岩なるキリスト、ね、イエス様はあのペテロに対して、あなたは岩だと、ね、ペテロというのは岩という意味ですから、あなたは岩だ、ね、今までシモンという名前だったけども、これから岩だと。そしてこの岩の上に私は教会建てると言ったんです。プロテスタント教会はペテロの告白した告白の上に建てているもんだと思ったわけですね。けど村井先生はそのプロテスタント教会の時代も通ってきたから、プロテスタント教会時代は三位一体論という、父と子と聖霊の神様だったんです。それも通ってきたから、その問題点がよく見えてるんですね。だから何も私たちの教会はプロテスタント教会が間違いだって言ってなんか批判めいたこと言ってるわけじゃなくて、そこを通ってきたから分かってるわけです。そうですね。そして三位一体もこれも聖書的で、聖書ではない、聖書にそうは書いてない、まあ、イエス・キリストが誠の神だと聖書は書いてある。しかもその岩というのはですね、この岩の上に私の教会を建てるといったこの岩というのはですね、ペテロのことではなくて、ペテロの告白のことでもなくて、まさにこれは聖霊のことだって言ってるわけです。だから聖書はこの岩はキリストであり、キリストというのはキリストの御霊のことを言うわけです。聖霊を受けた上に、聖霊を受けた人々の上にこの教会は成り立っている、この岩なるキリストですね。だからあなたはペテロだと、この岩の上に教会を建てる、この岩というのは聖霊を受けて威厳を語る人々のことですね。ですから、それが我々の教会はそこを一つ取ってみても全く違うんですね。ローマカトリック教会でもないし、プロテスタント教会でもありません。まあ、プロテスタント教会のところを通ってきた歴史はありますけれども、けどそこからまあ離脱してきたわけですね。はい。で、だから論用、まあ、実際は戦争が始まる時にですよ、昭和16年ですよね、昭和16年に、 日本にあるキリスト教会を軍の命令で一つの監視下に置くために一つに統合するという統合令という令が命令が出たわけです。これ世界の歴史でもないそうですよ、そんなことは。だから各宗派のキリスト教会全部一つにまとめると、これはねもう不可能な話でありますけれども、これに奔走したメンバーの一人にこの村井淳が選ばれているわけです。村井淳がですね、だからまあどうしても一つにはならなかったんですけども、まあローマ化というカトリック教会を一つにまとめて、いろんな宗派ありますけど、それからプロテスタント教会も一つにまとめて、そこまでがもう限界で、もうこの二つになりましたということで、でも時の軍の方はそれで了解して、じゃあそれで、まあ、村井先生それに貢献したわけですよね。けれどもその後で村井先生は、で2つまとまってできましたけれども、私がこれから作ろうと思っている教会がありますと、昭和16年の話ですねそれでそれはどちらにも属することができませんということで、何度も何度もこの東京の都庁に通ったっていう話が、役人の人も非常に協力的だったんで、じゃああなたの教会の教義をまとめてきなさいということで、それから名称ということで、それで12月の春秋湾攻撃っていうのは12月ですけども、その前に認可されてるわけです、イエスの御霊教会単独で。だから戦争中日本においてキリスト教会ってこの3つ存在したっていうですね、3つしか存在してなかったということで、戦後また分かれていましたけど、ですからまあそういうことで、歴史ということを見ていくと、今の私たちのこの、ことが少しこう見えてくることがありますね。だからこのダビデが言うように、エホバよ我何城よ番と、まあ神様にお祈りをした、我が岩、ね、私の岩と呼んでるんです、神様のことをダビデは、はい、そして願わくば我に迎えて王子となりたもうなかれ、はいね、私の祈りを全く聞こえない、ね、という状態にならないでください、私の祈りを、まあ、いつでも聞いてください、ね、何時もだしたまわば、おそらくは我墓にいるものと等しからん、もう神様が何にも答えてくれなかったら、私の祈り全く反応してくれなかったら、私はもう死んだ人間も同然だ、ね、まあ、そう言ってるわけであります。そしてこの6節にあるように、エホバは本べっかな、我が祈りの声を聞きたまえり。だからまあローマカトリック教会にしてもプロテスタント教会にしてもよく分かりませんけども、まあ、そこにいる人たちに聞けば、神様はその人たちの祈りに対してもだしているということが、まあ、基本的にあるわけですね。我々はこの異言で祈る、その聖霊を受けている人の祈り、これに神様は常に聞いてください。まあ、このことも私たちは体験して、まあ、よく分かっておりますから、まあ、非常にそれも感謝なことであります。まあ、一つまたこの福音というのはね、私たちの、まあ、伝えている福音でありますけれども、まあ、この我々の教会の歴史というのも少しは、まあ、それとともに、知っていただければ幸いだと思いますね。ご一緒にお祈りをして終わることいたします。ご一緒にお願いします。